このようなテーマでわざわざ3教会合同でお集まりくださって本当に感謝でございます。いろいろ旅行するご計画もあったと思いますけども、わざわざこの集会に来ていただきまして本当に感謝でございます。それではお言葉に甘えて座って話をさせていただきます。お手元に配られております私のお話のごく簡単なですね、項目だけのレジュメでございますが、これに基づいてお話させていただきたいと思います。今日は特にですね、私が、進学校、曖昧学級の進学校を出まして、川崎市に派遣されまして、川崎で2つの教会を設立したわけなんですけども、2つの教会のこの開拓伝道といいますか、その時にそれぞれに一番大きな力になったのは、在日韓国朝鮮人の方々との出会いなんですね。で、進学校を出て、牧会の現場に入って何にもわからない時代の中で、一つ一つこの出会いが重ねられて、そして自分の考え方、聖書の読み方、説教の方向性というふうなことがですね、次々と変えられていった。その本当にこの全て感謝のプロセスを歩んできたわけですけども、そのことの証しをね、今日はさせていただきたいというふうに思っております。まずたまたま青山学院の進学を出まして、私の恩師のですね、浅野純一という教授がおられたんですが、東京の渋谷の御嶽教会の牧師でもあり、青山学院の進学校の教授でもあった浅野先生の導きによりましてですね、川崎に開拓伝道しようと。それは先生が戦後ですね、どうしても、山手の、インテリの方々の集まる、そういう地域での教会でなくって、農村とそれから労働者の町に伝道したいって先生の、志がございまして、それで牛久の方にですね、農村伝道が始められました。それで川崎の労働者の町に今川崎に私が使わされたというわけでございます。で、1957年に小さな礼拝堂ができましてね、9坪の礼拝堂なんです。その片隅に私が住み込んで、初めて、独身でございましたし、何もかも分からない中でそう住み込んで、本当に川崎の下町の夜は日本交換のこの溶鉱炉の炎がですね、夜空に赤くこう24時間輝くような、そういうところで、開拓伝道を始めたんですけども、礼拝堂ができまして間もなくの時ですね、この夜中に戸を叩く方がありまして、誰かと思って出たんですね。そうしましたら、教会学校に来ている2人の男の子、顔を知ってましたからね、それのお母さんと思われる方がそばに立っていてですね、そしてこんな夜遅くすいませんけども、今晩子供がお世話になっている教会に泊めてもらえませんかって言うんですね。どうしたんでしょうかって中に入ってもらって聞いたんですけど、実はうちの主がねえって言うんでね、ああ在日コリアンの方なんだなと思って、子供たちは日本名使ってましたから、韓国人で分からなかったんですね。そのお母さんが言うのにですね、昭和18年に たくさんの人たちと一緒にですね、朝鮮半島から連れてこられて、川崎日本交換で、労働させられていたと。で、どうにか戦争が終わってですね、で帰ろうと思ったけれども、とにかく混乱の中で、お金もないし、帰ってもないし、まごまごしているうちに朝鮮戦争が始まっちゃった。1950年ね。もう普通の帰らなくなってしまう。やむなく日本の会社に仕事を求めて勤めたんだけども、その時に小さなことが喧嘩になってね、その朝鮮人は朝鮮帰れって言われた。で、アブジは自分が好き好んで日本に来たわけじゃない。無理やり連れてこられた、そういう立場なのにね、今更朝鮮人は朝鮮に帰れって言われた、その言葉がどうしても納得できない。傷ついてですね、お酒を飲んで酔っ払って帰ってきて、散々暴れてですね、包丁でこの家の中の柱を切りつけるんですね。危なくてとても子供寝かせられない。今晩教会に泊めてもらえませんかっていう話なんですね。そんなことがあったんですか。でお母さんにその子供3人泊まってもらったんですね。ちょうどこのベンチを、礼拝堂のベンチをですね、合わせて急増のベッドにして、まあ、泊まってもらう。その時にその母親からですね、桜本ってこの地域がね、どういう地域なのか。川崎のずっと海に近い南部ですけども、そこにこの桜本とか、大島、浜町、池藤というこういう地域にですね、4000人からの朝鮮人たちが、要するに強制連行されてきた方々の家族ですね、住んでいるということを初めて聞いてですね、私は何にも知らないでこうその川崎の下町に入ったわけだけども、これはとんでもないとこに来てしまったなと思って、ね、びっくりしたんだけどもね、しみじみ彼ら帰ってしまった後ですね、朝椅子を直しながらつくづく思ったのは、ここで教会作りをするっていうことは、この駆け込み寺のようなね、予約もしなきゃいけないんじゃないかな、そういう地域なんだなっていうことが初めて分かってですね、でかなりショックを受けたんですね。で、まあ、ちょうどその頃、神学科の教授会の要請もありまして、研究室に残ってですね、新約聖書学の助手として残りながら、片方で、川崎の開拓伝道というこの二足のわらじを履いたものですからね、なかなか両方こうバランス取っていくのが難しいわけなんだけども、とにかくそこでこの開拓伝道というのは、この川崎のこの地でやるということは大変なことなんだなと思ってですね、おじきがついたんですね。で、私の同僚はですね、青山学院のその頃進学の若い同僚たちですね、旧約聖書には木田健一って言いました。新約聖書には佐竹明って人がいました。それから原始教会史では新井進って人がいました。同じ研究室で机を並べて勉強してるんだけどもね、他の先生方は牧会はなさらないわけですよ。で、私だけがその開拓伝道、しかも川崎の下町の開拓伝道ってことでね、泥臭い仕事を引き受けているわけでもんですから、その業績を出して論文書いていくのになかなかですね、業績上がらないわけですよ。本当に悔しい思いをしながらね、恩師の浅野先生に尋ねまして、で、まあいろんな経過があったんですけどもね、数年経った後に進学校の専門分野を変えてね、結局教会生活で礼拝と説教を牧会しますから、その意味でこの実践進学って部分に入ったらどうか、それでまあアメリカに留学いたしまして、専門の分野を変えたわけなんですね。それは私にとって非常に幸いなことであったんですけども、その頃ですね、1959年でございました。歩いて、5、6分のところにですね、在日韓国人の 教会があったんですね。在日韓国川崎教会っていう教会ですね。そこにですね、インハ牧師っていう、このお手元のあれにございますけども、この漢字読みではリージンカですけども、ハングル読みではイ・インハなんですね。でこの先生が、初めてこの川崎に来たと。でついてはその一番近い日本の教会に挨拶に来たとおっしゃるんですね。私よりも3、4歳年上の方なんで、丁寧にご挨拶見えたもんですから、私も対応したわけですけどもね、その時に初めて挨拶に来たのにね、いきなりお願いで申し訳ないけれども、実は子供をですね、桜本の小学校に入れようと思って校長に相談に行ったらですね、朝鮮人の子供については日本人の保証人立てろって言われた。それでびっくりしましたね。民族が違っても一人の人間がこの学校に入るって時にですね、わざわざ日本人の保証人立てるっていうのはどういう意味なんだろうか。そこにはこの朝鮮人に対する警戒心というか、そういう思いがあるわけですね。小学校の校長先生がそういう意識だったんですね。だから書類があるもんですから仕方なしに、じゃあ署名いたしましょうって言って署名に捺印したんですけども、後でですね、ご婦人、奥様に聞きましたところが、奥様、お嬢さんがね、保育園に入る、しかもキリスト教の保育園ですよ、それを入れてもらいたいって言ったときにですね、うちの保育園にはあちらさんは誰もいませんのって言われた。あちらさんは誰もいませんので、断られたわけですね。でも一生懸命粘って粘ってね、奥様が交渉したときに、まあ、牧師さんのお嬢さんならまあいいでしょうって言ってね、非常にこう屈辱的な形でもって受け入れてもらった。そのことがね、この伊賀牧師ご夫妻の非常に深い心の傷になっているわけなんです。で私はその伊賀牧師に出会った時にですね、あんまりおっしゃいませんでしたけどもね、そのご夫婦の心の傷とも出会ったわけですね。でそれ以来先生との交わりがずっと続きまして、亡くなるまで49年間川崎の伝道と人権問題について伊賀牧師と一緒に歩いてまいりました。伊賀牧師がですね、同胞の子どもたちが保育園に入れないっていうんで、それじゃあ、自分たちの教会をね少し改造して礼拝堂をですね保育室に兼用しようということ で、その奥様が保育士の資格持ってましたから、看板出してですね、桜本保育園って看板出した。ところがその頃は保育園不足でございましたから、日本人の母親がわーっと駆けつけましてね、入れてくれ入れてくれってわけですよ。で朝鮮人を入れてくれなかった日本人がですね、韓国人の保育園には入れてくれ入れてくれくるわけですね。伊賀牧師は快く受け入れましてね、でただ2つだけのことを分かっていただきたい。一つはですね、本名を名乗るということ、お互いに民族名を大事に尊重して自分の名前をちゃんと呼ぶ、この日本人風の名前を呼ばない、親がつけた韓国名をちゃんと呼ぶということが一つ、もう一つはこの隣人を愛しなさいっていうイエス様の戒めを保育の原理にします。二つのことを承知すれば誰でも入れますからと言ってですね、伊賀先生は日本人を受け入れたんです。結局はですね、6対4ぐらいの割合で日本人の子供が多くなった。でそれがですね、伊賀先生のこの請求者福祉法人請求者っていうのが始まりなんですね。そうやってこの民族共同の 保育をし始めて、だんだんそれが広がっていきましてね、それでたまたま大阪あの川崎の市長がですね、伊藤三郎さんという市長さんがなかなか開けた方でありまして、でそのたまたま伊賀牧師の保育園にこの、視察に来た時にですね、この礼拝堂がですね保育園に使われてるわけですね。それでこの、子どもたちが遊ぶもんですから、そのボールなんかがですね壁にこうぶつかってですね、白い壁にボール跡がこうくっついちゃうわけなんですね。それで床もですね、椅子を引きずって保育のスペースを作るわけですから、床に傷が入るわけですね。で、そういうのをこの伊藤市長が見てですね、日本人の子供もお世話になっている。宗教法人がこんなことをやっている。これ人としてはほっとけないっていう声ですね。それで数年かかって、このふれあい館というね、川崎市が設立したふれあい館という、これは子供と、異民族の子供が互いに出会うっていう、そういう意味での、ふれあい館というのを作られて、その時にですね、ふれあい館を作る結果があった時に、この市の行為でもって、そのプログラムが始まるわけですから、その準備のためにね、伊賀牧師と、私と、それから教会の長老と3人でですね、地域のこの子ども会の会長、それから町内会の会長さんをね、ずっとこの巡ったんですね。そうするとね、その激しい反対を受けるわけですよ。つまり朝鮮人にそういう施設を任せるとね、朝鮮人施設になっちゃう。だからね、その反対だっていうわけですよ。で川崎市の市長の方としては、民族の出会いを考えているわけですね。地元の方々みんな総反対なん。ビラまで配って、こう、反対運動をする。でその時に、市の方と、それから町内会長との間で話し合いがありましてね、じゃあ、2年間は、市の職員が出向して、そのふれあい館の管理を、監督すると。でプロセスを見て、その次に考え直すということで妥協点がありまして、それで市の方の職員がですね、館長となって2年間やったわけですね。ところが、日本人の子供はたくさん来るし、また、そこでもってこう、識字学級ですね。そういう時にこの、韓国人、朝鮮人の、つまり、小学校行けなかった。字が覚えられなかった。その方々が、識字学校に来るわけですね。それがどんどんどんどん広がっていくわけです。で、日本人のお年寄りも一緒に集まってくるっていう、その状態で、なくてはならぬ町の施設になっていったんですね。で、ついに、町内会の方で理解しましてね、それでその、ふれあい館が生まれたわけなんです。で、それでふれあい館ができましてですね、その時のオープン式のオープンのね、セレモニーの時に非常に印象的だったのは、この、韓国のチャンゴって太鼓がありますね、チャンゴ。それと日本の和太鼓ですね。それ一緒にですね、合奏したんですね。玄関の前の広場でもって合奏しましてね、それは非常にリズムに合うわけですよ。で、市長さんがやってきて、伊賀牧師がやってきて、それでこの握手しながら、鍵を正式に、市の方から、伊賀牧師の方に、次渡された。その時にね、伊賀牧師がおっしゃったんだけど、この鍵は、閉める鍵ではなくって、開ける鍵にしますってことだって。要するに日本人に対しても、韓国人に対しても、開くための鍵だというふうにおっしゃった印象で残っておりますね。そんなふうにして、この伊賀牧師との共同生活が始まったわけですけども、その時以来ですね、この インハ牧師の働きの、まあ、素晴らしさと言いましょうか、そういうのを同伴してきたに過ぎないんですけども、一番この歴史的に残っていることはですね、この民族差別の現実でございますけども、日立電機で就職試験を受けて入った朝鮮人の青年がいたんですね。このパクチョンソクさんという青年がね、12回就職試験を受けて全部跳ねられてきた。それはパクチョンソクって名前でもって試験を受けたら受からなかった。やむなくですね、新井昌司っていう2番目で試験を受けた。一発で日立電機に入ったんですね。で、働き始めて、そしてこの1週間経った頃にですね、新入社員に対して戸籍謄本を出せと言われる会社の要求があった。ところが彼は在日ですから戸籍謄本ないわけですね。で、実は自分は在日韓国人だというふうに言いましたら、名前を偽って入社試験を受けたというんでね、解雇されたんですね。で、1週間働きながらも解雇された。で、ちょうどその時にですね、外国人登録法という法律の改正をめぐって、まあ、改悪をめぐって議論がありましてね、たまたまある駅のそばで慶応の学生たちが集まってですね、署名運動をやってたんですね。外国人登録法のこの改悪反対、もちろん改正しようという。その時たまたま通りかかったパックンがですね、実は自分は高校で日立電機に就職したんだけれども、名前を偽って受けたっていうんで、クビになった。で、どうして日本社会はこうなんだろうかっていうことを言ったときに、外国人登録法の問題で、一生懸命署名運動してた企業の学生たちがですね、これは大変だというわけで、彼を受け止めてですね、そして、パク・チョンソク君を支える会っていう会を作って、パーッと運動が広がったんです。で、そのことはですね、新聞にも出ましたし、要するに日立電機という日本の代表的な企業がね、一人の朝鮮人をですね、名前を偽ったってことでもって解雇したけどもね、それじゃあ本名でどんだけ就職できたか、ということがあるわけですよ。裁判になりました。この裁判の時にね、日本キリスト教団の西方町教会のね、弁護士の方が非常にいい働きをしてくださいました。で、この方が中心になってね、国際的にも波紋を広げて、で、裁判が4年間続きました。その時にこのイーハ先生は言葉ができる方でね、カナダに留学していらっしゃいましたから英語が得意なんですね。で、英語を使って友人たちの、カナダの友人たち、アメリカの友人たちにですね、日立製品の不買運動を訴えたんですね。で、これは効きましたね。日立法としては一挙にね、妥協して和解しようというわけなんですね。しかし、その、西方町教会のそのクリスチャンの弁護士の方はですね、妥協ではないと、和解ではないと、ここの際はきちっと企業による民族差別だっていう判決出さなきゃいけない。ということで、4年間のうちにですね、全面的なね、パクの勝利で終わったんです。それでまあ、とにかくみんな応援してきた会がありましてね、それで私も応援してきたんだけども、その明日、その勝利の判決が出るっていうのも分かってましたからね、前の日に川崎教会に集まって、環境が集まりましてね、感謝祈祷会があったんですね。その時にこのひげを生やしたね、おじいさんの長老の方がね、前に来ましてね、自分はこの裁判は反対だったと。朝鮮人と日本人が争ってね、勝ったためじゃないんだと。負ける裁判だからね、やめろやめろと言ってきた。で、思いがけなくもね、今日この日を迎えて、本当に驚いてる。時代が変わった。若者たちをよくやってくれた神様だって言ってですね、 深々と頭を下げたんですね。とその教会に集まってたね、もう満杯の日本人も韓国人もみんなそこでね、涙をこぼして感謝した。その後、ね、感謝の賛美歌がね、力よく歌われたんですね。それも今にいましたのでね、本当にこう長老の方々の言葉、それから在日韓国人日本人も一緒になってね、涙ながらに感謝の賛美歌を歌った、あの場面は忘れられないですね。そんな風にしてね、日本の現代の歴史に民族差別の裁判に勝ったっていう事実がね、一つ残ったんですね。これがね、74年でした。大きな勝利だったですね。それ以降もいろいろね、この差別の現実がございました。で、特にですね、申し上げたシモン・オーナツっていうのがございましたでしょう。で、これもね、この請求者に勤めていた、イサオ君というね、青年なんで、クリスチャンの青年ですけども、彼は、この学童保育って言ってですね、保育園では本名を名乗って保育するわけなんだけれども、小学校、中学校に入ってきますというと、圧倒的に日本人が多いもんですからね、どうしても本名で、こう、できない。ついつい親の配慮もあってですね、日本名にしていくことが出てくるわけなんですね。その時に、なんとか日本名で小、中学校を貫いていこうっていうんでね、主に母親たちが中心になって、その学童保育が始まる。その学童保育の責任者がこのイーサンホ君だった。で、14歳になりますというと、みんなこの左手のね、人差し指より黒々と墨を3回この指紋を押すわけですね。で、一つは本人の登録証、一つは、政府の方にね、もう一つは地方自治体というふうに指紋を押すんですね。それは本人確認のためっていう名目なんですけどもね。しかし指紋でもってね、本人確認するってことはね、ほとんどないわけです。指紋で調べるときには顕微鏡のようなね、拡大鏡を備えてね、指紋と本人の指紋を照合するわけですけど、そんなことはね、どこの市役所でも区役所でもね、そんな機械置いてないわけですよ。写真でみんなやってるわけですね。それどうしても政府の方ではその3つの指紋を取ることを強制するわけですね。で、結局はですね、取られた指紋が用いられるのは警察なんですね。犯罪が起こった時にまずもって朝鮮人の指を調べるわけです。で、そういうところにね、この日本社会における朝鮮人の位置づけっていうのが見られるわけなんですよ。そのためにイーサオ君は何とかして人間らしい扱いをするためにね、指紋の制度をやめてもらいたい、写真でいいじゃないか、写真で通してもらいたいって言って運動したわけですね。で、この指紋をこの押すことを拒否したんです。5年ごとにこの指紋のあれがやってきますからね、5年ごと押さなきゃいけない。その5年目になった時にイーサンホ君は指紋を押さなかったんですね。で、そのことでもって改めてその彼が指紋を押さないってことが分かってましたから、いろいろ警察の方にですね、事情を言って逮捕しないでくれと要望を出してきたんですよね。ところが伊藤三郎市長はね、その点はっきり してましてね、外国人登録法の側に問題があると、改正は必然性だ、必然的だ、だから川崎市に住んでいる外国人市民は指紋を押さなくても告発はしないってことをね、伊藤三郎市長が言ったんですね。それはね、本当にこの川崎市の外国人にとって大きなね、慰めというか励ましだったんですね。ところが法務省の方としてはね、メンツもあるもんですからね、市長が、地方自治体の市長がそういうことを言っても、しかし警察を動員してですね、指紋拒否者については逮捕したんですね。で、イーサンホ君がそこで逮捕されました。 で、三浦先生から電話がかかってきましてね、三保君があんだけ要望してね、あの要請書も出しておったのに逮捕されたと。で、抗議に行きたいと思うから行きましょうってんで、まあ、三浦先生、僕と保育園の関係者20人ぐらいでしたかね、ささやかなあのグループでもって川崎の臨港警察に抗議に行ったんですね。そしたらその、僕はそういうこのデモなんかにあんまり慣れてないもんですからね、後ろから保育園のモニターと一緒に消防署をついてたんですけど、新谷先生が一応前に立って歩くわけですね。でその角を曲がったら臨港警察だっていう角っこに来て溜まってですね、手招きするわけです。僕ですか、そうだそうだ。で近づきましたらね、関田さん、警察に行くんだけどもね、一緒に歩いてくれませんかって、ね、それでハッと思ったですね。朝鮮半島で36年間の日本帝国の植民地化の時代にね、日本の警察っていうのがどんなにね、暴虐無残な支配をしたか、散々その消えてるわけですね。その痛い経験をしてるわけですよ。一人の韓国人として日本の警察にね、抗議に行くって時にね、万が一身柄を逮捕されるかもしれない、かつての戦争中の経験ありますからね。それで僕を呼んでね、一緒に歩いてくれないか。もうその時本当にね、認識甘かったなと思いましたね。で、分かりました、ごめんなさいって言って、いや、ちょっと腕を組んでね、入国前に行きました。20人ぐらいで並んで行ったんですけど、その時にね、警察の門にずらーっと警察の2列になってね、猫も入れないように門扉のところに立ってるわけですね。通報上がって警戒してるわけですね。で、伊賀牧師が抗議文を持ってね、所長に会わせてくれ、所長がいない、じゃあこの責任者を出してくれ、本当は市民課がね出てくるはずなのに警備課長が出てきた。外国人問題については警察は警備課長が担当するわけですね。そういうこの取り扱い、人間性、抗議文を読んでね、そして手渡したんだけども受け取らない。その時にその保育園の関係者でね、若い青年たちや若いアボジたちがね、ちゃんごとドラムを持ってきて警察の前でもってね、どんちゃんどんちゃんやるわけですね。ぐるぐる回りながら、イーサオ君頑張れ、イーサオ君支えてるぞ、頑張れってこう言い叫びながらね、その警察の前でもってどんちゃんどんちゃん太鼓とドラムやるわけですよ。後で聞いたら、まあ非常にね、よく聞こえていた。伊佐穂君が非常に励まされたっていうことを言ってましたけども、その場面が、いや、3、40分やった後、弁護士がやってきたもんですからね、一旦これで引き上げようと、ね、引き上げたんですけども、その晩ですね、伊佐穂君を支える会っていうのは急遽開かれて、で、川崎市の職員組合のホールにね、300、400人集まりましたかね。で、そういうところでやっぱり川崎市長の、そういう姿勢がね、川崎市の職員たちみんな影響するわけですよ。これほっとけないってんでみんな集まってくるわけですね。で、そういう川崎市のその雰囲気がね、とても良かったと思うんですけどもね、その時に今、伊賀先生が立ってですね、聖書の言葉を引用しながら、この基本的な人権、これについて、で、こんだけ手を尽くして、地方自治体がね、その法務省との関係を、調整してきたのにね、一方的な裁判も残念なことだってことをいろいろ話すわけですね。私にもその言葉を言ってくれと言われて、私も話しました。そうこうしているうちに弁護士がやってきましてね、で、イーサンオさんから皆さんに対するメッセージを持ってきた。で、みんなシーンとして聞いたんですね。で、イーサンオ君のメモを読みますって。私、イーサンオは ここにおいて鳩のごとく優しく蛇のごとく賢く戦いますイエス様の言葉をね、聖書の言葉を引用して、蛇のごとく賢く鳩のごとく優しく戦いますっていうことで、みんなわーっと拍手が、なんか伝道習慣になっちゃったんだけど、そんな経験で、やがてご存知のように下制度はなくなりました。で、最近はね、ニューカマーの方々にとってやっぱりまた諮問が始まっておりますけどもね、とにかく在日のこの、方々については諮問がなくなっていきました。ただまあ、この写真とね、それと登録証の携帯義務はね、今でも続いてますからね、それこそどこに行くにしても、登録証を持ってなきゃならない。何かの時にこう追加されてね、持ってなければすぐに刑務責任になっちゃいますからね。そういう中で、この、まだまだ、この、差別の現実があるんです。もっと身近なことを申しますというと、この、ご存知でしょうか、高等学校無償化という制度が、文科省が出ておりますよね。で、これは外国人学校についても行われているわけです。チャイニーズスクール、アメリカンスクール、同じように、高校生活、高校生については無償化という制度が提供されているわけですね。ところが、朝鮮学校については提供されてないんです。で、神奈川県の方ではね、そのことについての抗議をいたしましたらね、県庁、知事がね、北朝鮮について、拉致の問題についてね、ちゃんと教えているかどうか。朝鮮学校で拉致問題について教えて、いなければ、教科書にそのことをする記事がなければ出さないというわけですね。で、要するにその高校無償化っていうのはね、全国の高等学校、外国人も含めて施行されているのに、朝鮮学校には提供しないっていうね、これはね、国家的な差別だと思うんですよ、制度的なね。で、それについて抗議しますというと、要するに拉致問題に結びつけるわけですね。で、拉致問題について、要するに北朝鮮批判なんですよ。北朝鮮批判のことを朝鮮学校でちゃんとやってるか。そうでなければね、支援金出さない。高校無償化の制度と別にですね、この県としては外国人学校支援金出してるわけですね。それについては、県としては出さない。高校無償化の請求もしてない。外国人学校支援金も出さない。そういう状況が続いている。およそね、人間として生まれればですね、生存権と教育権というのはね、これ必然的なことなんですよね。本当にこう、かけてはならない、無条件の資格だと思うんですね。それについて、そういう制度が今行われている。で、さらにですね、東京の町田の教育委員会で、町田小学校がございます。韓国人朝鮮人小学校のね、新入生、町田の小学校には全部、一年生入った子にはね、万が一のことがあるからって防犯ベルを配ったんですね。ところが朝鮮学校の新一年生には配らなかった。同じ人間じゃないですか。防犯ベルをみんなの子供に配っているのにね、朝鮮小学校には配らない。そういう現実があるわけですね。で、猛烈なこの市民の側の反対がありまして、やむなく教育委員会は後になって、小学校にも、朝鮮小学校にも防犯ベル配りましたけどもね、一言のお詫びの言葉もないという状態で、時間がだいぶ過ぎましたから先に進みますけども、そういうこの差別がですね、ヘイトスピーチって形でもって最近広がっております。でも、ヘイトスピーチの背後にあるものを申し上げてきたと思うんですね。それはね、 公民化政策っていうのがございました。公民化教育がございましたね。これは戦争中36年間の朝鮮半島植民地支配の時に徹底的にね、日本人化を要求したわけです。天皇の民だと、天皇の臣民だと徹底的にこれ教え込んだんですね。そのためにご存知のように創始改名といって、朝鮮人の名前をね、日本名に変えさせたわけですね。で、朝鮮民族っていうのは直方といいましてね、敬蔵を非常に大事にする民族なんですよ。ところがですね、それを日本名に変えろってわけでしょ。先祖に対する裏切りになるわけですね。本当に朝鮮人は苦しんだわけです。だから、植民地支配ですからね、やむなく名前を変えなきゃならない。その時にみんな、お葬式の服装をしてね、区役所に行って、日本名を選ばされた。金本、金木、金田、ね、あれ木下、何年、岩本、そういう名前がね、選ばれた。で、そういう中でもって本当に、この、その影響がね、今でも残っている。で、一番大事なことはですね、この民族差別の源泉ですけども、日本社会はですね、縦社会なんですね。ですから、このね、従うか、従われるか、縦社会なんですね。で、差別っていうのはね、こういうことなんですよ。ある、僕が聞いたことなんだけどもね、あるアメリカの中西部のね、静かな町で、黒人が経営する、この、理容室、散髪屋があった。とってもね、人柄が良くって、白人がみんなその散髪屋を利用してね、黒人に頭を買ってもらった。ところが、ある時に何にも言わないで、誰も知られないで、さっとその黒人の、この理髪店の経営者がいなくなった。白人たちはね、あいつはどこ行ったんだろうか。あいついい男だったのにな。どこ行ったんだろうかって話だった。何しろあいつはな、自分が何者であるかってことをよく承知していたから、だからいい男だったんだ。ということはね、私は黒人でございます。白人様に対してちょっと低い立場にございますという姿勢をね、続けていた。ちょっと低いところに位置づけるということによってですね、支配する方は非常に気持ちがいいわけですよ。で、このことは自分の教会にも起こった。坂本教会でね、この長くなりますから短くしますけども、とにかく両方の教会で聖餐式の礼拝したことがあるんですね。その時に、この、韓国教会の学生たちがね、立ち上がって、一緒に聖餐式やってるけどもね、一つ主の体、一つ主の祭祀に預かると言いながらね、この町に広がっている、就職差別、居住差別、結婚差別、そのことについて、この二つの教会は、どういう姿勢を持ってやってるのかってことを問われたんですね。で、本当にそれは痛かったですよ。共同の聖餐式礼拝やって、仲良くみんなね、聖餐式礼拝、あとは合同の礼拝の後は、お茶を飲んで、冗談を言い合って、親しい間から生まれたわけですよ。その青年たちの問題提起によってね、本当にこう、言葉が凍っちゃった。で、その時にその、教会学校のね、校長さんの立場の人が立ち上がってね、反論したんですね。君たちは、ね、なんでもっとね、日本人のと一緒にならないのかと。自分たちのね、経済関係でも、ね、商銀とか、朝鮮銀行とか作って、自分たちだけでグループ守ろうとしている。もっと日本人なぜ同化しないのか。そんな風にして自分たち民族が民族と言ってるもんだからね、就職も差別されるんだ。全くその、教団の校長が言ったわけなんですね。そのことがね、すごく問題になって、あとあとその二つの教会が合同生産しか出なくなる、できなくなるようなね、なってしまった。 で桜本の教会、私の教会の方で、なぜあなたはねああいうことを言ったのかと、歴史的に植民地時代がどういう時代であったか、日本にいる在日韓国人コリアンたちがねどういう立場に立っているか理解しないでね、ただその民族主義、民族を大事にするということで反対して、日本人の同化を求めている、なぜかという話し合ったんです。議論したんですね。で彼はね本当にねこの韓国人の子供たちを大事に世話するんですよ。日曜日の朝ね早く来て浜町の方を回ってくる、朝鮮人の部落が回ってくる、そしてね朝鮮の子供たちを連れてきて日曜学校するわけですよね。で夏休みの時にはね朝鮮の子供たちをね10人ぐらい集めて自分のアパートに招いて泊まらせて、プールに連れて行くわ、花火をするわ、キャンプに行くわ、朝鮮子供を非常に大事にしてるんですよ。その彼がね激烈なね民族差別の言葉を発揮したわけで、何であんなことを言ったのか、彼は本当にね朝鮮子供たちに対してね愛を注ぐんですよ。東桜本の小学校でもってね運動会があるときに、日本教師から桜本教会教会学校って旗作ってね応援に行くわけですよ。そのとき言うんですね、痩せ返る、負けるな一切これにあり、なんてこと言ってね、痩せ返る、負けるな一切これにあり、そこにはね同情なんですよ。同情はね差別の典型なんですよ。だから同情している相手が低くって貧しくって苦しんで助けを求めている間はね、上に立つ者、上から目線で見ている者はね非常に親切に愛情を込めて優しくする。ところが彼らが自分自身に目覚めて自己の権利と民族性、人格性、人の主体性を目覚めてね、立ち上がって自分の言葉で自分の発言し始める。いる生意気だとなるわけですよ。そこに差別がある。ですからヘイトスピーチの源泉はですね、日本人、平均的日本人よりもね、中には優れたコリアンが出てくる。優れたコリアンが出てくるんですね。学問的にも。スポーツの面でも、いろんな日本人を優れた人材が生まれてくるときにね、生意気だ、許せないとこうなるわけですよ。あとでも、ビデオを見ていただきますけどもね、殺せ朝鮮人、殺せ朝鮮人、彼らがね、そのシップレヒコールはそれなんですね。でそれを向かってこう日本の、このこっちの方にはね、日本人の側の川崎市民の側のね、それに対する抵抗の、出てこないんですけどもね、彼らは、一緒に生きようと、こうしっぽり聞こえる。一緒に生きようと、相手の方に、殺せ、朝鮮人、やってるんです。まあ、そんなことでですね、この、もうこれで時間がありますから、前半の方終わりますけれども、彼らのこの奥にありますのはね、いわゆるこの広告士官というか大東亜戦争賛美論なんですね。大東亜戦争は日本の国にとって聖なるアジアの解放戦争だったって言うんですね。それはね、私子供の頃にね、まさに教えられたことなんです。19世紀以来、とにかく西洋植民地主義がね、アジアに広がってきている。インドがイギリスのものになった。シンガポールも、ね、インドネシアはフランスのようになった。でこのインドネシアは、オランダのね、領土になった。それから、フィリピンはアメリカのものになった。そういうこの西洋の植民地支配、アジアに対して、植民地支配に対して、アジア民主を解放しようっていうのがね、 大東亜戦争の名目だったんですね。あの子供時代それを教え込まれて、アジア民主を解放する戦争なんだ、頑張るじゃないかって若い頃に燃え立ってましたよ。解放戦争に天皇の軍隊が先兵して言ってるんだ、あとに続くんだ、アジア解放の戦争だって、戦争中全く燃えたわけで、我々はそれ全く違う自慢だったですね。南京事件にしても従軍慰安婦の問題にしても、フィリピン戦線における悲劇にしても、インパール作戦失敗にしても、何が一体アジアの解放戦争だったか、全く逆のことだったですね。南京事件をはじめとして戦後になったのを知らされたわけです。ところが戦争を知らない若い世代はね、大東亜戦争聖戦論に今でも生きてるわけですよ。日本はね、アジア独立していった、ね、その独立していったおかげはね、日本の戦争のおかげなんだっていう言うわけですよ。だから大東亜戦争肯定論ね、靖国神社のね、周遊館の展示と全く同じ思想なんですね。それがね、このヘイトスピーチの裏側にあって。ですから、彼らが話すことはみんなね、大東亜戦争によって、日本はアジアを解放したんだ。独立が生まれたのは日本のおかげだっていうことで、日本中心論ですね。日本の政府の戦争中の欺瞞については、何ら彼らは知らない。言わない。ごめんなさい。そういうことで、時間が出てきましたので、前半の方はこれで終わりたいと思います。ちょっと休憩の後、ビデオをいただき見ていきたいと思います。
それでこれから15分。